こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、ちょっと今日はですね、前回からの続きというかね、
難しいテーマなんですよね。
そうなんですよ。一旦まずテーマだけで言うと、会社の価値を何で測るのかっていうね。もうむちゃくちゃ難しい話なんです。
これ人事制度の番組ですよね。
いや、人事制度の話を前回していったら、この話に至ってしまったんですよ。そうですよ。少し簡単におさらいしますと、はい、白石さん失敗したことはあるんですかねと、生徒支援で。ありますと。そんな中で、あんまり回ってない制度があったんで、よりいいものにしたいということで、すごく納得のいくね、形での制度が出来上がって、いよいよ360度評価も含めて行こうと思ったら、すごい殺伐とした雰囲気の人事委員会が、その場に起きていて、なんじゃこりゃと。このままじゃ回らないなという直感が働き、役員会でね、役員の方とお話をしてみたところ、その役員の方が、人事委員会のトップをやっている委員長のことが、平たく言うなら気に食わんという思いがあって、もう何しても生理的に受け付けないというような事態になってしまって、制度はすごくいいものができて、さあと思ったのに、違う話で、人間関係だったり、これは上司の器と言っていいのか、または、何ですかね、関係性の問題って言っていいのか、ちょっとどう問題提起するかは、ちょっと白石先生に任せたいところなんですが、そういう違うテーマが出てきてしまって、それをもって、白石さんは失敗ありましたとおっしゃってくださいましたが、これって白石さん失敗って言ってくれましたけど、次の見えなかった新たなテーマが見つかったっていう多分捉え方をされてるなっていうのを聞いてて感じたんで。
はい。
それってね、普通、回らなかったらどうやって回そうかってコンサルするじゃないですか。
うんうん。
こうならんわけですよね。この辺についてね、ちょっと掘り下げながら会社の価値をってところにつなげていきたいなというふうに思っておるんですが。
なるほど、なるほど。まず聞きながら思ったんですけど、その人間関係の問題っていう、この表現なんですけどね。
はい。
ここ、ちょっと誤解があるといけないなと思って、おさらいありがとうございます。ここのちょっと補足から言うと、じゃあ今度ね、人間関係が悪いっていうことが問題でしたと。じゃあこの課題に入っていくときに、じゃあ仲良し小良しになればいいんですかっていうことじゃないと思うんですよね。
はいはいはい。
人間関係が悪いってどういう意味かというと、そのご本人の主体性を役員さんが、ちょっと そこの役員さんがその問題だっていう視点で言っちゃいますけど、私と重ねてですね。私がその方であれば、その社員さんの主体性を奪っちゃってるんですよ。この役員が。受け付けないという姿勢を取ることで。
確かに、生理的に受け付けないってね。主体性も何もなくなりますもんね。
当事者意識やご本人の主体性をどんどん引き出していかなくちゃいけないわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
いつぞやで解説させてもらったように、人を育てるっていうのは、そういう意味ですよね。はい、そういうふうになっていない関係を、この役員が自ら作っていっちゃってるっていうところが問題っていうところ。
なるほど。そこが問題なんですね。
そう、そこしてる。じゃあ、仲良し小良しになればいいんだ。じゃあ、全然ないっていうところで、眼鏡は、だから、こちらの役員、上の立場にあるっていう。
はあ。
これは人事制度をやっていくとですね、この問題は、割とよくというか、ぶち当たっていく課題ですよね。
これっていうのは、その上の人間の問題が、に出てくる、ぶち当たるってことですか？
人事制度を入れて気づくことっていう。我々が問題の当事者だったんだ、みたいな。
はいはいはいはいはい。
ここに食い込んでいかないといけないこともあるので、一緒にね、この辺は僕も、だから社長はダメなんですとか言いませんから、一緒にね、考えていければいいなと思うんですけど、だからこの会社はいい会社に変わっていくんですけどね、絶対。自分が問題の当事者だって気づいたら、その人は絶対に変わりますからね。
はいはいはい。
ここの領域に入っていけたということが、そういう意味では、本当に価値だなというふうに思いますということですね。人事制度が回る回らないよりも、そっちの方が価値でしょっていうのは、ね、
確かにね。
というところ。
こういうことが大前提に、まずちょっとね、補足いただきまして。
はい。
で、そんな中で、今回、白石さんがですよ、今、何を問題だとしたかというと、上の方が、有機体人事のテーマである、人を育てると。いうことが、至上命題であり、そう、そういう人材を人の財産という意味での人材だとしているからこそ、当事者意識を奪っているような形になってしまっている、その人間関係を作っている上の問題がありますよねという意味で問題なんだな、というふうに見たときに、いや、 改めてなんですが、これ、うん、そうならないじゃないですか、普通。そこを問題とできますかっていうことがね、ポイントになってくると思うんで、
何を。そうね、人事制度が回らないかったら回そうとするって、そういうことですよね。
そう、
うんうん。
だったらもういいや、管理的にもっと言って、もうあいつ、人事長が外しちゃおうとかね、やっちゃうと思うんですよ。
うんうんうん、
一般的には。
うんうん、
ないし、役員すらも、じゃあもう社長が、お前もういい、外れろとかね。
うん、どんな視点を持って僕がその支援をさせてもらってるかっていうお話をさせてもらったらいいかなと思ってちょっと話し始めていいですか、うんうん、ちょっと究極の話言っちゃっていいのかあれですけど、今遠藤さんおっしゃったように人が育つ風土ないし、うん、人が人材を育てる人材がそこで生まれれば一番いいと思ってるわけですよね。
はいはい。
で、そのために人事制度というのが一番それが題材として素材としてその人を育てる風土に しやすいとか活用できやすいということで、うん、人事制度の仕事に私は取り組んでおってですね、
うん、
極端な話人事制度がなくてもそういう風土がもうすでにできてるんであれば人事制度なんかいらないっていうスタンスなんですよ。
ほう、究極ね。
そうだから、うんう
ん、まあ、でも言われてみればそうですよね。制度は別になくても。
そう。人事制度いいですよ。入れましょうっていうことをこの番組で言いたいんじゃなくて、うん、人を育てる人材を、育てていく。っていうことが企業の至上命題だと思ってて。なので、まあ、前回の会社の価値をなんで測るかっていう話にもなっていきますけど、
はい、
利益で測るのか、営業利益が高いからうちって会社も、儲かってるからいいでしょ、素晴らしい会社でしょっていうのか、
うんうんうん、
キャッシュフローがいいから、金融機関からの借り入れに頼らずに、キャッシュ全然回りますと、うちは素晴らしいでしょというのか、どんなところで、を問題意識として経営してるのかという話と関係してくると思うんですけどね。
いや、まさにその話ですね。
で、私が一番会社の至上命題であり、こういう会社が一番、安定度が高いっていうのは、人を育てる風土ができてる、あるいは人を育てる人材が揃っている会社。これが一番長期的に、まあこれ損得的に言えばですよ、長期的利益に一番つながるじゃないですか。私の世代で頑張って利益が、まあ出せる人材だと、仮に私がしますと、売り上げ上げられますと、利益も出せますと。ただ、私がこのまま年を取って仕事ができない形になったら、そこで終わっちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
ね、普通、で、この思考で考える方も、私も含めて多いかと思うんですけど、
はい、
そうじゃなくて、
はい、
企業って永続的に発展していかなくちゃいけない。私が死んだとしても、企業は発展していかなくちゃいけない。ここまで目を届かせて、経営をしていくっていうのが本来の経営だと思うんですよね。っていうことは。
ゴーイングコンサーンであるという前提があるはずですもんね。
そう。うん。で、この長期的な視点を考えた場合に、人を育てるということが一番貢献するはずなんですよ。
うん。
うん、ということで、このお手伝いをするのに何が武器として、素材として都合がいいかというと、人事制度っていうのが一つ。
ああ、順番逆か。
そう。そんな発想で仕事をしてるから、うん、なんていうか、回らないことが別段、回らなきゃ回らないで、新たな問題が、いや、価値創造すればいいかみたいな、勝手な、いい開き直りかもしれませんけど、そんな視点で見てるっていうのはあるかもしれません、
ね。制度が回らないことではなくて、回らないんだとしたら、どういう人材の問題があるのかって見たときに見えてきたら、そっちが問題ですもんね、
うんうん、
今の前提に立ってるんで。ああ。思いのほか、難しい話になるかなと思ったら、すごいシンプルに書いておきましたね。なるほど。
うまいリードでそういうことを言えたかもしれませんけど、なんかそんなことを考えてるので、まあ問題が見えたとしたら、裏側には必ず価値が隠れてるはずなので、
うんうん、
視点を変えればですね、いい悪いとかいうのは勝手に人間が、その人の価値観が決めてるだけですので、何か問題だと思うことがあれば、その裏には必ず価値が隠れてるはずなので、そこを見ていくと、今までに見えていない気づきが見えてくるはずだという前提、でいろいろ私も指導してもらったのでこういう視点が生まれたのかもしれませんけど、
今の話を聞いて思いましたが、そうなるとですよ、
うん、
じゃあ人材が長期的に自分の世代を超えてもね残る ような人材を育てていきたいというふうに、
うん、
そもそも思ってないって問題にぶつかりそうですね。やってくると。
要はそうですよね。
自分の今やっているこの経営人生の中でうまいことを終わらせられればいいかなとか、うん、いや、わかんないですけど、私はそういう程度の人間なので、その目線を持っちゃうんですよね。
うん、
だから、いや、それ、有機体やってったら、あれですね、白石さん、超怖いですね。
だから一緒に考えるんですよ。僕もそんなに、はいはい、そんな、達観した人なのかというと全然そうじゃないので、人事理念を考えるということは、経営理念や経営目的を改めて見つめ直すということでもあるので、一体何のために私は経営してるのかということを、今一度整理をして、自分に言って聞かせると同時に、社員さんにも聞いてもらうと。そういったところも、大事にしたいなというふうには思いますよね。
だって、エグジットで MA してね、売り抜いちゃって、一旦終えようと思ってますっていう出口戦略を書いてるトップがですよ。
うん。
今の文脈で言う人を育てたいという前提の制度入れるかって言ったら、絶対入れないですよね。
そうですね。
うん、育つとかっていうことは、まあ、それぞれやっていただいてっていう発想にしかならないですからね。
うん。うんうんうん、そうですよね。まあ、MA で2年後に抜けるっていうことがまた言い悪いの問題でもないんでしょうけど、次のね、世代で抜けていく後もどうやって関わっていくかみたいなところも考えた上で。
考えた上でね。
ね。問題意識とか理念設定とかをするっていうことが、うん、今話を聞きながら思いましたけど、必要なんだろうなとは思いますよね。
いうことですね。会社の価値をなんで測るのかっていうダイレクトな話でいくと、結論的には人を育てるのかっていうところ
ですね。そうですね。だから、そうそうそう。どんな人を育てたのかということが、やっぱりそこで企業価値というのは測られるべきじゃないかというのも、あれは私自身が指導を受けてきましたし、本当にそうだなっていうのは最近思います。自社を見てても、それから支援を させてもらってる会社さんを見てても、そのまま確信が深まっていってるっていうような感じですかね。
いうことですね。聞けば聞くほど入れることが怖くなってくる回になってきたなという。いや、すごく共感する部分とすごい恐ろしい部分とっていうのが両方ありますね。まあ、というところでね。
ね、問題を一緒にこう、想像していくというかね、見ていく、こう、開いて一緒に見ていくっていうかね、なんかそういう行為が一緒にできればと思ってますんで。
うん、有権者の方はぜひね。はい。お声掛けいただければ。ということで、白石さんが怖い人に見えてきましたけれども。今日のところここで終わりたいと思います。白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。